どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよう。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。罪を告白し、悔い改め導かれます。10回。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。 我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編38、詩編第38編16節から23節。講読詩編46ページ下の段、16節から。主よ、私はなおあなたを待ち望みます。
私の主よ、私の神よ、
ご自身で私に答えてください。私は願いました。私の足がよろめくことのないように。
彼らがそれを喜んでその代に振る舞うことがないように。
私は今や倒れそうになっています。私は自分の罪悪を言い表そうとして、
犯した過ちの故に苦悩しています。
私の敵は強大になり、
私を憎む者らは偽りを重ね、
善意に悪意を持って答えます。
私は彼らの幸いを願うのに、彼らが敵対するのです。
主よ、私を見捨てないでください。
私の神よ、
私の救い、私の主よ、すぐに私を助けてください。賛美歌10番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書 出エジプト記第17章1節から7節、旧約聖書122ページです。出エジプト記第17章1節、主の命令によりイスラエルの人々の共同体全体は真の荒野を出発し、旅程に従って進み、レフィデムに宿営したが、そこには民の飲み水がなかった。民がモーセと争い、我々に飲み水を与えよと言うと、モーセは言った。なぜ私と争うのか、なぜ主を試すのか。しかし民は喉が渇いて仕方がないので、モーセに向かって不平を述べた。なぜ我々をエジプトから導き上ったのか。私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのか。モーセは主に、私はこの民をどうすればよいのですか。彼らは今にも私を石で撃ち殺そうとしていますと叫ぶと、主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い民の前を進め、またナイル川を打った杖を持っていくがよい。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、そこから水が出て民は飲むことができる。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。彼はその場所をマサ、試しとメリバ、争いと名付けた。イスラエルの人々が、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言ってモーセと争い、主を試したからである。次に新約聖書ルカによる福音書第4章1節から15節、新約聖書107ページです。ルカによる福音書第4章1節、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスは、あなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、こうしてまた新しい日曜日の朝を迎えることができありがとうございます。特に今朝は教会の三大祝日のうちの一つ、 ペンテコステの祝日の礼拝を今捧げています。今年もあなたが私たちの教会の歴史の上に、また私たちの人生に聖霊降臨祝日をお与えくださりありがとうございます。聖霊の働きのおかげで全世界最初の教会がエルサレムに誕生し、私たちの教会もまた聖霊の働きによってこの地に121年前に誕生し、あなたは教会を通して私たちをあなたの民とし、救いの群れの中に入れてくださいました。洗礼を受けることによって主イエスキリストの体である教会につながり、神につながって生きることができるようにしてください、生きるようにできるようにしてくださいました。その恵みの御業を思い起こしつつ礼拝に急ぎ、今あなたの言葉を聞き、祈り合わせ、賛美の歌声合わせてあなたを拝む礼拝の時を迎えることができありがとうございます。あなたが私たちの教会を聖霊によって誕生させてくださり、また私たちの人生のある一点において聖霊を満たしてくださり、教会への道を開いてくださり、また洗礼入会信仰告白の決断を与えてくださいました。聖霊の働きに心から感謝いたします。聖書は聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することはできないと語っています。私たちが主イエスキリストを神の子救い主と告白することができましたのも聖霊のお働きのおかげです。これからしばしばよく言われますように、クリスマスに向かっての半年の間、伝道の季節に入ります。クリスマスに向かって私たちの教会が春にまき、夏にまき、秋にまく神の言葉の種が大きな実を結びますように、どうぞ私たちの教会の伝道の技を祝福してください。何よりもこの主の日の礼拝において、あなたの言葉が聖書の言葉に基づいて正しく力強く豊かに語られ、まずまた聞かれますように、使わされましたしもべが今朝のもあなたの言葉を取り継ぎます。聖霊の働きによってなくてはならない神の言葉として取り継ぐことができますように、聖霊によって唇を開いてください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰に生かされている喜びをどうぞ増し加えてください。求道者を与えてください。求道中の人々が教会の礼拝から離れることなく、まっすぐにあなたの招きに応じて信仰告白洗礼入会へと至りますように、日曜学校の技をもどうぞ祝福してください。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け成長し信仰に至りますように、その家族も救いの中に入れてください。小さな子どもたちから年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたって福音伝道と牧会の技が十二分に行き届きますように、先週の日曜日から始まりました1週間の中でペンテコステの訪問生産を執り行い始めました。年齢を重ね教会に集うことができなくなった方たちを訪ねて、今週もまた訪問生産の時を持ちます。あなたの言葉を聞き生産に預かることによって主の体である教会の一つの枝であることをあなたは確信させてくださいます。その恵みの食卓をどうぞ祝福してください。私たちはこの礼拝において御子主イエスキリストの十字架による救いを指し示す杯、パンと杯に預かります。預かることによって私たちの信仰をさらに確かなものとし、信仰の弱さをこれによって強くしてくださいますように、キリストのしもべとして一週間私たちは それぞれの持ち場持ち場で生かされてまいりました。しかし今詩編の第38編の言葉を口にいたしましたように、私たちは共に生きる隣人の過ちのゆえに苦悩することについて敏感です。共に生きる隣人がおごり高ぶっていることについて敏感です。しかしこの言葉を口にすることによって、どこまで自分たち自身が尊大に振る舞っているかどうか問われた思いがいたします。どうぞキリストのしもべとして、その香りを放ちつつ生きる一週間となりますように。聖霊の働きによって私たちの口の言葉、心の思い、行いを清めてください。神学校で学んでおります者たちの献身の決断を、またその証明感をいよいよ強くしてくださいますように。最終学年にある者たちが今論文をまとめています。また認知が間もなく決まり始めます。あなたからの召しに応じた人生を送ることができますように。無牧師の教会が急速な勢いで増えています。伝道困難を覚えています、おります教会があります。私たちの教会もまた高齢化がいよいよ進んでいます。神様が私たちの教会に委ねてくださった働きを十二分に滞りなく行うことができますように、働き人を増し加えてくださいますように。神の名によって建てられた学校で学んでおります者たちをどうぞ礼拝へと至らせてください。学校での礼拝から教会の礼拝へとあなたが押し出してくださいますように。世界の平和のためにも祈ります。主イエスキリストが足跡を残されたかの地において、争いごと揉め事が絶えません。命を失っている人々が多数います。それぞれの国々、あるいはあらゆる分野において、あなたから責任を委ねられる者たちの背後にあなたがいてくださり、主の御心を成し遂げてくださいますように。その主の御心に応じる決断をあなたが与えてください。全国の諸教会、全世界の教会が今朝ペンテコステの礼拝を捧げています。聖霊降臨の出来事に感謝しつつ、またあの初代の教会のように聖霊の豊かな働きを私たちの教会にも与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌499番、 仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこおりきたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちの教会の礼拝堂の正面にはステンドグラスがはめ込まれています。二つの出来事を一つの絵にしたものです。一つはペンテコステの出来事、今日が今年のペンテコステ聖霊降臨祝日にあたっていますが、主イエスキリストの弟子たちが祈りを捧げていた、祈りを捧げていた弟子たちに聖霊が炎のような形をとって下った、その出来事です。炎のようなものが7枚7つ描かれています。弟子たちに聖霊が与えられた。もう一つの出来事は、その弟子たちに聖霊が与えられるよりも前の出来事、主イエスキリストご自身に聖霊が鳩のような形を取って下ったという出来事です。主イエスキリストには鳩のような形で聖霊が与えられて、聖霊に満ち溢れた。弟子たちに対しては炎のように別れ別れに、一人一人に聖霊が下った。その二つの出来事、両方とも聖霊が与えられたという出来事をモチーフにして、ステンドグラスにして礼拝堂の最も目立つところに掲げています。もともと私たちの教会のような改革長老教会の伝統を持った教会において、こういうステンドグラスを掲げるということはとても珍しいことです。古い歴史を持った改革長老教会では十字架さえ掲げていない、そういう礼拝堂もあるぐらいですし、建物の外にも十字架を掲げていない教会もあります。そういうところで十字架を説教壇に刻み込み、ステンドグラスには聖霊降臨祝日の出来事と主イエスキリストに聖霊が満ち溢れたという、その2つの出来事を記しているということはとても珍しいことです。で、それだけに私たちの教会が聖霊降臨の出来事、二つの聖霊降臨の出来事、主イエスキリストに聖霊が与えられたという出来事と、弟子たちに聖霊が与えられたということを重んじているということです。おそらく会堂建築をするときに何を礼拝堂の中にどこに置くのかということが検討重ねられたと思います。一番目立つところに、しかし二つの聖霊降臨の出来事を記した、私たちの教会が一体何を重んじているのかということがよくわかる、聖霊が与えられて弟子たちは何をしたか、主イエスキリストは何を始められたか、主イエスキリストは聖霊に満たされて伝道を始めになりました。説教を語られるということと奇跡の技をなさるということによって伝道を始めになりました。弟子たちに聖霊が下ったその日、 弟子たちは何をしたかというと、初めて説教を語った。主イエスキリストを天に送った後、初めて弟子たちは説教を語り始めた。その結果どうなったかというと、洗礼を受ける人々が与えられ、聖餐に共に預かった。それ以降教会は2000年間説教を語ることによって伝道に勤しんできました。私たちの教会の今年度の主題、礼拝と祈りに生きるということ、伝道に励むということを主題として掲げています。そういうところでこのペンテコステの日にこの箇所が与えられたということは大きな導きであると思います。昨年度の最後の日曜日、3月25日からルカによる福音書に聞き始めました。たまたま第4章に入って3回目です。そこで私たちが与えられている出来事というのは、聖霊と切っても切り離すことができない出来事、それがここに記されています。主イエスキリストがここでは悪魔の誘惑に出会われた出来事が記されています。それと聖霊の働きといったどういう関係があるのかと思いたくなりますが、第4章1節2節、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。40日間荒れ野、誰もいないようなところでイエス様は悪魔の誘惑に出会われた。その時荒れ野を霊によって引き回された。聖霊です。神の霊です。神の霊によって荒れ野に導かれ、その中を荒れ野の中を聖霊によって引き回され、そこで悪魔の誘惑に出会われた。主イエスキリストは聖霊に満たされた後、悪魔の誘惑に出会っておられる。もちろん主イエスキリストが聖霊に満ち溢れられたのは、この第4章のすぐ前、第3章に記されているところ、聖霊が鳩のように下られたところで、初めてイエス様は聖霊の器になられたわけではありません。もともと主イエスキリストが母マリアに見ごもられたのは一体どういうおかげであったかというと、聖霊の働きのおかげです。ずっとイエス様は聖霊に満ち溢れて地上での人生を歩んでこられた。それが目に見えるような形で与えられた。それが第3章に記されている。でその聖霊に満ち溢れたイエス様が悪魔の誘惑に出会われた。私たちも今日ここに集っております全員は一人残らず神の霊、聖霊の働きを受けた人々です。だからこそ今日こうして礼拝に集うことが許されていますし、かつて人生のある一点において信仰告白をした、洗礼を受けた、それはすべて聖霊のお働きのおかげです。聖霊のお働き、神の霊に私たちは満たされて地上での人生を今まで送ってまいりました。しかし洗礼を受けたその瞬間、あるいはその以降、この地上において何の試練苦労もしない人間になったわけではありません。だんだんと老いていくという不安も抱えていますし、時として病が襲うということもありますし、今実際に病を背負わされている人々もいます。聖霊が与えられて洗礼を受けて一足飛びに苦しみも悲しみも悩みも嘆きも痛みも病もない天の国に即座に私たち移されたわけではありません。この地上においてさまざまな誘惑にさらされます。病もその誘惑の一つです。さまざまな嘆きや悲しみを経験するというのも誘惑の一つです。しかし人生を襲うそういういわゆる不幸だけが私たちを襲う誘惑ではありません。主イエスキリストも聖霊に満たされてこれからいよいよ伝道の生活にお入りになられる。 もともと聖霊に満ち溢れてイエス様は誕生なさいました。それからイエス様の地上での生活っていうのが苦しみも悩みもなかった生活ではありません。聖書は私たちと同じようにイエス様は試練に出会ってくださった。だから試練に出会う私たちのことを誰よりも深く思いはかることができるということを語っています。私たちと同じ生身の体をとってこの地上に来てくださった聖霊に満ちあふれてこの地上での生活をお始めになられた。だからといってご自身全く苦労や痛みや悲しみと無関係なところで生活なさっていらっしゃったわけではありませんし、霞を食べて生きていらっしゃったわけじゃない。私たちと同じように飢え渇く生活をこの地上でなさってくださった。その一つの理由は私たちと同じ経験をなさるためです。生身の体を持っている私たちを誰よりも深く同情し共感してくださるためです。しかし神であられることをやめられたわけではありませんから、その時々にふさわしい助け救いを私たちに与えてくださる。イエス様はそういうお方です。そのイエス様がここで三つの誘惑に出会っていらっしゃいます。すでに一つ目の誘惑と二つ目の誘惑は先週の礼拝、先々週の礼拝において詳しく聞き取りました。一つ目の誘惑は40日間悪魔の誘惑に出会われて、その間何も召し上がらなかった、空腹になられた時の誘惑でした。3節、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。悪魔は誰もいない荒野、石ころしかないようなところにおいて、この石にパンになれと命じてお腹いっぱい食べたらどうだ、あなたは神の子 なのだから、こういう誘惑を悪魔はまず仕掛けました。これはイエス様に対する誘惑でした。しかしイエス様のお腹を満たすだけの誘惑ではなかった。空腹を抱えていた人々だったらいつもイエス様の周りにたくさん群がっていたんです。これからイエス様は伝道の生活にお入りになります。空腹、食べるものがない人々、飲む水がない人々、体の不自由な人々、住む家のない人々、着るものがない人々、そういう人々が常にイエス様の周りに群がった。パンがなかったんです。パンというのは文字通り食べるものだけではありません。飲食住だけではない、人間が生きていくときに必要な全てのものです。それを失った人々がイエス様の周りにはたくさんいた。イエス様に向かって、あなたは神の子なら、神の子なのだから石ころをパンに変えてお腹いっぱい食べたらいい、あなただけが満腹になるんじゃなくて、あなたの周りにいる人々をお腹いっぱい食べさせてあげたらいい、そういう誘惑でした。しかしイエス様は4節、人はパンだけで生きるものではないと書いてあると語られて悪魔を退けられた。どこに書いてあるかというと、旧約聖書申命記です。申命記にこう書いてあるとイエス様おっしゃって悪魔を退けられた。二つ目の誘惑はその空腹と真逆、正反対の状況を悪魔が見せた時でした。一つ目の誘惑は石ころです。荒野です。何もない。乾いている土地です。潤ってはいない。満たされてはいない。空腹っていうのは満腹していない、満足していない、満たされていない、そういう状況です。もう一つは7節。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それを私に任されていて、これと思う人に与えることができる。繁栄です。満ち溢れているんです。高いところに連れて行って、そのこのような繁栄を見せた。高いところ、これもまた悪魔とイエス様、お一人です。繁栄、満ち溢れている。 食べ物にも満ち溢れている、飲む水にも満ち溢れている、着るもの、住むところ、あらゆるものが満ち溢れている豊かなんです。豊かな世界を見せてほしいだろう、こういう誘惑。手にしたら満腹する、満足する、飢え渇きが満たされる。でそこでイエス様はどうお答えになったかというと、8節、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。この言葉もまた新明記に記されている言葉でした。こうして二度にわたる悪魔の誘惑を退けられた。でこの石ころをパンに変えるという誘惑と、このような繁栄を与えるという誘惑は真逆ですけれども、一つです。一体どこで私たち人間は信仰を失うか。空腹の時と満腹の時です。飢え渇いている時、満腹していない時、満たされていない時、満足していない時、どうして自分だけがこんなに苦労を重ねなくちゃいけないのか、本当に神がいるのかということをついうっかりつぶやいてしまう。空腹の時に必ずしも人はまっすぐに神様を求めるとは言えない。一方でその空腹 を感じて一生懸命神様に助けを求めるということもありますけれども、下手をすればもう神に祈っても自分の空腹は満たされないんだ、離れてしまいます。他方で繁栄です。繁栄を目の当たりにした時、ちょっとぐらい神様を拝むことをやめても、悪魔に仕えてもどうってことない、なんてことはない、今すぐ自分の人生が変わるとも思えないと言って、その繁栄を手にしていく中で神を拝むということをやめてしまう。祈らなくったって自分の人生はうまくいっている、繁栄している、神様に頼らなくてもいいなどというふうに思い込んでしまう。空腹の時と満腹の時、飢え渇いている時と繁栄している時の中で神を拝むということをやめてしまう、そういう誘惑にイエス様はさらされた。2回ともイエス様は新明記の言葉によって悪魔を退けられました。そして3つ目の誘惑、9節から11節、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。誰もいないような2回続けての誘惑、一つは荒れ野でした、もう一つは高いところ、高い山だったのかもしれません。そこはイエス様お一人です。しかし今度はエルサレムです。神殿の屋根の上です。多くの人々が礼拝を捧げるためにエルサレムに集まり、神殿に集まってきている。その屋根の上から飛び降りたらどうだ、飛び降りることに一体何の意味があるのかと私は思いますけれども、アレノの誘惑を目撃した人はいない、高いところ、高い山での誘惑を目撃した人もいない、誰もいない。後にイエス様が弟子たちにお語りになった、だから福音書に残された。しかしエルサレムの神殿の屋根の端っこにイエス様が立たされたというのは大勢の人が見ています。なんだあの人は、なんであんなところに登ってんだ、下手すれば不尊だということになるかもしれない。今度はたくさんの人々が見ているところにおける誘惑でした。この当時イスラエル、ユダヤでは新しい王、救い主がどこに来られるかというと、当然エルサレムの神殿です。エルサレムの神殿に救い主、新しい王が来られる。そこでご自分こそ神から使わされた救い主であると声高らかにその救い主が告げる、こういうことになっていました。今そこにイエス様が立たされていたんです。神殿の中だったら中に入っている人しか見えませんけれども、 神殿の屋根の端っこだったらたくさんの人々に見える。そこでイエス様が大きな声で、ご自分こそ神が使わされた救い主なのだと宣言した方が効果絶大。そこから飛び降りた時に天使たちが支えたら、大勢の人々がびっくりして信じるに違いない、こう書いてあると悪魔はそそのかした。どこに書いてあるか、旧約聖書詩編です。詩編の第91編にちゃんとこう書いてある。神の子ならここから飛び降りたらいい、天使たちがあなたの足が石に当たらないように支える、こう書いてある。ここから飛び降りて人々をびっくりさせたらいい、そしたら誰もがあなたこそ神の子キリストだと信じるに違いない。イエス様にとって飛び降りられることぐらい何でもなかったことですけれども、ここでもイエス様は聖書にこう書いてある、あなたの神なる主を試してはいけないと言われている。旧約聖書出エジプト記第17章、今日読んだ聖書の言葉に由来する言葉です。ちゃんとそこに書いてある。イエス様はそのようにして打ち勝たれた。悪魔はもし神の子なら石をパンに変えたらいい、あなたが神の子ならここから飛び降りたらいい、ちゃんと聖書に書いてあるからだ、このようにそそのかした。悪魔は決してイエス様は神の子ではないと言ってるわけじゃないんです。救い主でないって言ってるわけじゃないんです。あなたは神の子だ、神の子だったら神の子らしく振る舞ったらいい、あなたは救い主だ、救い主らしく振る舞ったらいい、神様はちゃんと天使を使わして手を差し伸べて助けてくださるはずだ、そう書いてある。聖書にもこう書いてある、あなたは神の子だ、このようにそそのかした。3節、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。9節、神の子ならここから飛び降りたらどうだ。神の子なら、もしあなたが神の子なら、これはイエス様の人生の中、この地上における人生の中で繰り返し繰り返しささやかれた言葉でした。石をパンに変えたらどうだ。この誘惑は常にイエス様の周りにあった。13節、悪魔はあらゆる誘惑を得て時が来るまでイエスを離れた。一旦イエス様を離れました。今度いつ登場するか、十字架の時です。十字架の時、イエス様を十字架に貼り付けているローマの兵隊たち、ユダヤの群衆たちが口々にイエス様に対して口を開きました。もし神の子なら十字架から飛び降りろ、そうしたら信じよう、お前は神の子としてたくさんの人々を救ったじゃないか、病気を癒した、石ころをパンに変えた、人々をお腹いっぱい食べさせてくださったじゃないか、ここで今奇跡をしたらいい、自分を救ったらいい、飛び降りたらいい、そうしたら信じよう、神殿の屋根の端から飛び降りたらどうだ、十字架から飛び降りたらどうだ、あなたは神の子なんだから石をパンに変えたらどうだ。一旦悪魔はイエス様をここで離れましたけれども、今度十字架の時にまた登場しました。飛び降りたらよい、神殿から飛び降りたらよい、十字架から飛び降りたらよい、犯罪人の一人までもが罵りました。ここから飛び降りて自分自身を救え、そして自分もまた救ってほしい。イエス様は、神を試すな、出エジプト記第17章に記されている出来事を思い浮かべられながら、この言葉をお語りになって悪魔の誘惑に打ち勝たれた。出エジプト記第17章7節、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言ってモーセと争い主を試した。神が私たちの間におられるかどうか、神を試した、これはいけないことだと聖書は記している。 イエス様はその出来事を用いられて主を試すなとおっしゃった。人間はどこで神様を試すか、神が私たちの間におられるかどうかと言って試す、本当に神がおられるのかと言って試す、もし神がおられるならばどうしてこういうことが起こるのかと言ってつぶやく、うっかりするとそういうつぶやきの言葉を口にしてしまう。その瞬間私たちは悪魔の手先になってしまっている、悪魔の虜になってしまっている。神を試す、神様だったらきっとこういう姿をしておられる、こういう救いを与えてくださるはずだ、石ころをパンに変えてくださるはずだ、自分の空腹飢え渇きをすぐに満たしてくださるはずだと自分勝手な神様の姿を自分自身の心の中に刻み込み始める。それが偶像礼拝です。私たちは木に彫った像を神として拝むというわけではありませんし、絵に描いてこれが神だ拝むことはしません。どこに偶像を刻み込み始めるかというと心の中にです。神様だったらきっとこういう救いを与えてくださるはずだと言って試す、もし神がおられるのであればと言って神を試す。どこで試してるかというと心の中で試してしまう。しかも聖書の言葉を用いて試す。あの悪魔がそうだったように、悪魔は極悪非道な悪い書物を読みふけってるような存在じゃないんです。聖書に精通してるとも言える。ファッと開けてほらここにこう書いてある、そこまで聖書に精通してるんです。聖書はいかようにしたって利用することができるとも言えます。自分の生き方、自分の考え方、それを支える聖書の言葉をいろんなところから引っ張り出してきて自分は正しい、自己正当化しようと思えばいくらだってできる。そういうところで聖書の正しい聞き方、それがとても大事なことです。礼拝において聞くということを、教会につながりながら読むということ、聞くということ、それがとっても大事なことです。神を試す、神様はきっとこういう姿をしておられる。自分が求めているパン、石をパンに変えてくださる限りにおいてその神様は自分の神様なんです。自分は今こういう空腹を抱えている、満たされない思いを抱いている、飢え渇いている、一生懸命祈っても全然叶えてくださらない、こんな神様もう自分の神様じゃないと言って神様を捨ててしまう、神礼拝から遠ざかってしまう。だから空腹は危機なんです。飢え渇くということは危機なんです。だからこそイエス様は日ごとの糧を与えてくださいと祈りなさいとおっしゃった。日ごとの糧を求めるなんて幼稚な信仰だとおっしゃったんじゃないんです。日ごとのパン、いい食住、あらゆるものを求めることは決して間違ってはいない。しかしその飢え渇きの中でいくらだって神を試すということが起こりうる。その誘惑にさらされたのが私たちに先立ってイエス様だった。そこでイエス様は神の言葉によって打ち勝たれた。その祈りが叶えられて繁栄の中で自分の人生を謳歌するとき、繁栄と権力がもう自分のものになったというときに神礼拝から離れてしまう、祈ることもやめてしまう。祈りが応えられた、神によって自分の飢え渇きが満たされた、今自分は繁栄している、その中で神礼拝をやめてしまう。その根本にあるのは一体何かというと神を試すということです。自分の飢え渇きを満たしてくださる限りにおいて神は神なんです。だから石ころをパンに変えていただいた人々はが最後にどうなったか、十字架につけろって叫んだ。自分の心と体今満たされていない、食べるものがない、男だけで5000人の人々にイエス様はお腹いっぱい食べさせてくださいました。その人々が後にどうなったか、十字架の時あのお方は自分の空腹を満たしてくださったって言って弁護したかってしてないんです。さまざまな病を癒された人々、まさに石ころのような体を持っていた人々も癒されて自由になったんです。そういう人々が十字架の時イエス様の前に出て行って、このお方は自分の体を治してくださった、 嘆き悲しむ自分の心を励ましてくださったと言って弁護したかというとそうではなかった。みんなイエス様を捨てた。石をパンに変えていただいた人々はみんなイエス様を捨てた。もちろんそういう人々にも後に聖霊が注がれて教会に戻ってきたと信じたいと思いますけれども、自分の求めに応じてくださる限りにおいてイエス様は自分の神だというそういう過ちをしてしまう、試してしまう。試みるということは愛の正反対の行動です。夫が妻を試す、妻が夫を試す、子供が親を試す、親が子供を試す、私たちのお互いが隣人同士試し合うなどとすればその家庭も共同体も崩壊します。試された方はなぜそんなことをするのか腹を立てるかもしれませんし、もう情けなくって悲しくて仕方がないということになってしまうかもしれない。人間の間柄の人間の間において試すということがどんなにひどいかということを私たちは知っています。にもかかわらずいつの間にか神様を試してしまう、そういう過ちをここでサタンはした。そういうことをするなとイエス様はここでおっしゃった。ここでサタンが語った言葉、もしあなたが神の子であるならば、十字架の時イエス様に向かって語った群衆は、もしあなたが神の子であるならば、いやあなたは神の子だ、救い主だ、飛び降りたらいい、屋根から飛び降りたらいい、十字架から飛び降りたらいい。しかしイエス様はそれをなさらなかった。ご自分が救い主、神の子であるとしても一体どういう神の子なのか、救い主なのかということが試され続けた地上での一生涯でした。神殿の屋根から飛び降りられないという決断をなさり、十字架から飛び降りないという決断をイエス様はなさった。飛び降りることぐらい何でもないことでした。しかしそれはそれをなさらなかった。もしそれをなさったならば、私たちの救い、まさに私たちの中に神が共におられるということは起こりえなかった。主イエスキリストが十字架から飛び降りることをなさらなかったから、インマヌエル、神が私たちと共におられるということが実現した。イエス様の十字架は私たちの身代わりの裁きです。罪に対する身代わりの裁きをイエス様が代わって十字架で受けてくださった。だから神が共におられるということが実現したんです。そのことによって私たちはたとえ空腹の中にあったとしても何とか生かされていく、そして飢え渇いてこの地上での生を終えたとしても、もっと潤いある豊かな神の国に神ご自身が召し入れてくださる。パン、石をパンに変えてくださいと思う人々の願いを痛いほどよく知られていたのはイエス様ご自身です。イエス様ご自身も空腹を経験なさったから。しかしなおそこで石をパンに変えることではなく、神殿の屋根から飛び降りることではなく、十字架から飛び降りることではなくって、十字架にまっすぐに歩んでいかれることによって私たちに完全なる救いを与えてくださった。人々が求めるよりももっと深い仕方で、私たちが求めるよりももっと深い仕方で私たちに仕えてくださった、私たちに役立つ救いを与えてくださった。私たちが試すような仕方ではなくって、全く思いがけない仕方で十字架によってご自分が神の救い主であるということを明らかにしてくださった。辺り周りを見回しても神がいらっしゃらないという出来事が世界中さまざまなところで起こります。私たちの人生においてもうっかりするとそういう出来事に巻き込まれてしまうということがあるかもしれません。しかしどういう状況の中にあったとしても、十字架の死と復活による救いは確実、神が共におられるということは私たちから離れない、その救いが私たちに与えられています。その救いを約束するのが聖霊です。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、主イエスキリストが出会われた誘惑は 他でもない、私たちの人生の中において頻繁に襲う誘惑です。その誘惑一つ一つにイエス様が神の言葉によって打ち勝たれていきました。私たちもまた神の言葉が聖書を通じて与えられています。どうぞ神の言葉に生き切ることができますように。なお私たちはこの地上にある限り飢えを経験します、渇きを経験します、空腹を覚えます。空腹の時、日々の糧を与えてくださいと祈るようにイエス様は教えてくださいました。その恵みを心から感謝いたします。その飢えをどうぞ満たしてください。しかし満たされる中であなたの配慮を忘れることがありませんように。聖霊を降り注いでください。クリスマスに向かっての半年の日々、伝道に勤しむことができますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌257番。さんに預かります。 生産設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今主イエスキリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け信仰告白式終わったものはどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く信仰告白し、あるいは洗礼を受け、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエスキリストの父なる御神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエスキリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエスキリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって主の肉と血と受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 パンに漏れた方ございませんか。杯をお分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方ございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、計り知ることのできない恵みによって、一人ご主イエスキリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって、私たちを罪の裁きから救い出してくださり、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを心から感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて、聖餐にも預からせてくださいました。この恵みを心から感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共に追い、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌206番を賛美しながら杯を返却いたします。 生産を終わります。献金を捧げいたします。
正
英542番。あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。